まず僕ジッポーでちっちゃく抜いたでしょ。
石川
ほんま運の
B サイドライブ。
さあいうことで3部でございます。引き続き、本間さんとお送りしております。本間さん、
はい、
はい、
お願いします。
いやいうことで、また一部を聞いたリスナーからメール来てまして、から揚げ相模原市ポピーライダー、一部で石川さんが話してた、まあ、小葉潤のことも含めてね、会いたい人に会っとかないといけないよっていう言葉に共感しましたと。まあ、とは言っても何か理由がないと連絡が取りづらいと言い訳してなかなか勇気は出ませんと。でもまあ自分の周りの人たちもいつまでも元気でいるというわけじゃないから、やっぱり会うべきですねと。そこで今年度の目標は照れずに会うことにしますということでございますけれども、まあそんな中ですよ、実は一部で途中でちょっと話しかけたんですけども、これは本間さんがいると余計分かってくれると思うんですがっていうところなんですけれども、本間さんはおっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンのお米アイドル笹錦というのを覚えてますかと。
ああ、覚えてるんですけど、
はい、
途中から聞き、その企画やってる途中から聞き出したんで、
はい、
全部の成り立ちは分かってない。でもあの存在はもちろん知ってますね。
いや、それであのお米アイドル笹錦は俺もまだその当時リスナーとして聞いてたんですけれども、これもうそもそも、はい、何だったんでしたっけ。
なんか、
うん、
あれどうだったの、当時が小学校か中学生なんで比較があるんだろうな。なんか
なんでお米で あれかなんかお米が不作かなんかでタイ米を輸入するみたいなことになって、
それで、あの時期か、
なんか日本のお米を応援するみたいなことでお米アイドル笹錦っていう企画で お米アイドル笹錦っていうのを作ろうっていうことになって、それでなんかまあ一応 CD もリリースしたんですよね。
だったと思います。手には入んなかったですけど、
あのうちの実家に行くとありますけれども。
お
で実は笹錦はあのーはい、後に日本放送で電話受けのバイトをしてまして、
ほうほうほう、
で俺バイト時代に知ってたのよ笹のこと、
うん、
で、で、まあ、連絡先もその時交換してて、で何年かに1回ぐらいそれから会うのよ、2人で飯食い行ったりとかしてんのよ。
ほうほうほうほう。
それでですよ、ちょっと一部でも話しましたけども、昨日ですね、そのお米アイドル笹錦をやってる当時の日本放送のそのうっちゃなちゃオールナイトニッポンディレクターであり、なおかつ、俺をこの業界に入れてくれた菅沼さんと笹錦と3人で飲みに行くっていう会をやりまして、
ほうほうほう
っていうのがありましてですね、久しぶりに、だから3年ぶりぐらいかなに会ってたんですけど、3年前っていうのはこれ B サイで話したんですけど、笹と2人でランチでも行くかっつっていう話で、まあコロナ禍がちょっと緩んだぐらいの時期かなに、なんかじゃあ有楽町行って、有楽町でランチしようかみたいな感じで、なんか土曜日の昼間かなんかで2人で飯食い行ったんですよ。そしたら2人で飯食ってたら本当にたまたまなんだけど、そこに「え何してんの?」っつって言って菅沼さんが来たんですよ。全然別で、
たまたま
っていうことがあったんだけど、菅沼さんで別の人となんか予定があったからってね、その時はそれでお久しぶりぐらいでことで終わっちゃったんですけど、今回一応俺が間に入って3人で飯食いましょう飲みましょうっていうのでやったんですけど、笹はね多分ね本間さんと同い年か笹の方が1個上かな、今年で49になるって言ったから。
ああ、じゃあ、
はい、
その一個か上ですね。
はいはい。で、笹は福島の郡山出身なんですよ。
へえ。そう。
んで、顔立ち覚えてます本間さん。
いや、正直ラジオで聞いた感じなんで、顔は全くは最後まで分かんなかった、ね。
だからそうか、本間さん山形だったから、その例えばスポーツ新聞とか写真が載ってたりするのを見れたりする機会はなかったのか
ですね。当時ネットもなかったですから、
はいはいはいはい、
想像でかんあのどんな感じなんだろうみたいな、
なんかそうね、系統としては 壇蜜さんみたいな和顔、和風な顔立ちで、壇蜜さんから色気を抜いた感じ。
なるほど。
そんなにセクシー路線ではないよっていう感じの顔立ち、和顔の、でもまあ、あの、綺麗な子なんですけど、
うん、
で、会って、で、まあまあ、最近どうしてんのみたいな話とか、こう、いろいろしつつ、まあ、結構、きちんと、真面目に生きてる子なんですよ。もう、とっくに20代で結婚して、それで、こっちで、マンションも買って、みたいなので、それでもうお子さんも高校生で、みたいな感じの、こう、まっとうな人生を歩んでる子なんですよ、基本的に言うと。
ほうほうほう。
で、そこで菅沼さんが、笹はさ、そんだけまっとうに生きてるのにさ、何の気の迷いであの時笹根式に応募したのと。
応募して採用されたみたいな感じなんですか？
そうそうそうそうそうそうそうそうそ
う。うーん、
オーディションに応募してるわけで、笹錦オーディションっていうのに。
おお。
で、っていう話になったんですよ。で、実は俺も、その話ってあんま聞いたことなくて。
うーん。
で、いろいろ聞いたんだけど、なんか、はい、なんか、リスナーじゃないこと思い出したみたいな話だったんですけど、はい、笹はまあ福島の郡山に住んでて、で、
うん、
中学時代に、クラスに、確かクラスに、ものすごいラジオ好きな子がいて、それで、はい、ラジオを熱烈に勧められたと。
おぉ。
で、
面白いよと。
面白いよと。うん、で、なんだっけな、中村徹さんの番組を最初に聞き始めたんだと。
おぉ。
これがね、間抜けなタイトルだったんだよな。中村とのドールなんとかでごめんみたいな。待たせてごめんだ、多分、確か。
なんでそんなんだっけ。
で、それで中村徹さんが好きだったから、それで聞き始めて、それで、まあ、ラジオいろいろ聞くようになったんだけど、つって言って。で、よくよく聞くと、俺は女のライト聞き始めたのは、高校生の時だったから、で、笹はもう中学の時から、オールナイト全曜日聞いてたんだって。
あ、すごい。相当ラジオ好きだったんですね。
だって、まずそもそも今見たら、中村徹待たせてごめんも、三宅裕司さんのヤンパラの中でやってたんだもん、だって。
ああ。
だから俺とか本間さんとか、大デカからじゃないですか。その、
そうですね。大デカで、まあ、意外とちゃんとハマってる。
だから、いわゆるヤングタイム的な番組って大デカからだけど、笹はもうヤンパラから聞き始めてるわけよ。それで、オールナイト中学生全曜日聞いてて、たけしさんのオールナイトとかも聞いてたんだって。で、それこそコバジュンが最後、やってた、デーモン閣下のオールナイトとかも聞いてたんだって。
いやいや、すごい。
ガチのリスナーですよね。で、まあ、本間さんとかも分かる通り、まあね、やっぱラジオが一番楽しみだったと。
うん、で、あの頃はね、どうしても。
まあね、東北ですから、そんなね、娯楽もなかったでしょうよ。はいはいはい、
うん。
で、その中で聞いてる中で、うっちゃんなんちゃんのオールナイトにもハマって聞き始めて、みたいので、もう、もう番組の、なんつうの、思うがままのリスナーですよ。番組本が発売されば買い。
番組本ありましたかね、あの頃。
子供なりの結論とかね。そういう番組本
が。なんか、凄さ出てましたね、
う
ん。
はいはい。んで、こう、いろいろもう番組で踊らされた人生を、中高生活送ったわけですよ。はい、んで、そういえば、そんなイベントあったなと思ったんだけど、うっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンプレゼンツで、横浜スタジアムで、雲南チーム対出川さんかなんかの草野球対決っていうのあったのって覚えてません、本間さん。
たかもしれないですけど、すごく印象には残ってないですね。なんか言われたらあったかなぐらいの。
はいはいはい。その、横浜スタジアムのイベント、俺実は見に行ってんだけど、確か。
おお、すごい。
で、それがささが高校生の時かなんかで、応募したら、まあ、なんせさ、横浜生って3万人、4万人入るところからさ、応募して当たったんだって。なんだけど、当時まだ高校生とかだったから、福祉、郡山から横浜スタジアムに行けなかったんだって、当たったのに。
ほうほうほう。
で、それがすごく悔しくて、だからもう、これがなんかリスナーっぽいなと思ったのが、やっと横浜スタジアムで小さいとはいえ、うっちゃんなんちゃをテレビで見てるうっちゃんなんちゃを生で見られる機会があったのを逃したっていうのがすげえ悔しかったんだって。
ああ。
で、それで、なんかまあ大学に合格し東京に行くことになって決まった時にたまたまそのお米アイドル笹錦っていうのの募集が始まって、それでもうこの機会を逃したらうっちゃんなんちゃんに会えることなんかないかもしれないと思って応募したんだって
なるほど。
そうそうそう。んでこうアイドルに、まあだからなんつうの、あの当時ありましたね、あの電話オーディションみたいなのがあるわけですよ。で電話つないでこうなんか雲南さんと話してみたいな感じなんですけど、当時だから同居出てきたばっかりかなんかで、うん、あの大学の寮の電話でやってたんだって、それも
、うん、
でこうオーディションでその電話オーディションみたいなの勝ち残って、で最後3人の中から1人選ばれるっていうことだったんですけど、その中の1人が、はい、まあ後に刺されしかたが刺さであり、でもう一人は俺も菅沼さんも覚えてなかないんだけど、残りの一人はこれ子が後に日本放送にアナウンサーになる小口恵理子って、小口も、まあ、これ亡くなって早くして亡くなっちゃったんだけど、結果的に言うと、でそれでだからもう当時小口は日芸かなんかから、それこそ、
あ、そうだった、
大学生だったんだけど、それでまあ、菅沼さんは当時まだなんか番組を引き継ぐぐらいの立場でそのオーディションに参加してたんだって。で言うと、こう菅沼さんとかが見てるとどう考えたってそのオーディションでは小口が一番良かったんだって。
ほうほうほうほう。
トークとかも含めて、でいろんな人があの子で決まりだねみたいな感じで言ってたんだけど、番組のスタッフだけが違ってたんだって。あの子だともう伸びしろがないと、完成されちゃってると、それよりもこの笹、後に笹となる子の方が地方から出てきてどぎまぎしてる感じがここからの成長の伸びしろになるから絶対あの子だっつって言って、番組スタッフは全員一致だったんだって。
なるほどなるほど。
たまにありますよね、そういうのが大事な時はね。
あ、でもまあさ、結局完成度が高かった小口はその数年後に LF でアナウンサーになるっていうのもまたすごくない、
うん、まあ確かに
見返したというか
適材適所というか、
はいはいはいはい、なんかみたいな話聞いて、あ、そうだったんだと思って。でも笹がすげえなと思うのが、その半年間うっちゃんなんちゃんのオールナイトニッポンに出たきり、ほんと見た目も可愛いし綺麗な子なのよ、一切芸能活動に興味ない。
へ
し、アイドルをやったことを話したこともないと。
へ
え、でも普通さっつって、その就職活動の時とか行ったりしない、アピールだと思って、いやでも別に私の中だけのことですからっつって、
まあ、ラジオ好きとしてラジオの企画に参加したいと思って応募したら、
うん、
まあ運よくさ、選ばれ、
選ばれ、
でその期間が終わったら自分の中でも、
うん、
よしそういうちょっと特別なあれが終わったって、
終わったっつって、宴が終わったっつって、
なことではないみたいな、
ミスコンとか出るわけでもなく普通に就職して普通に結婚し、で旦那にはさすがにちょこっと話したっつって、まあ、やったことがあるぐらいことは言ったらしいんだけど、当然家族も娘さんとかも知らないと
なるほどなるほど。
ところがつい最近、高校生の多感な時期ですよ、娘さんも、
はい、
なんか親戚の集まりでおばさんかなんかがお母さん CD 出してるの知ってるみたいな感じの
話をしたらしく、親戚のおばさんっぽいな。
したらしく、笹がいないところでその話をしたらしく、ある日娘から、お母さん、笹に仕切って何って聞かれたんだって。
まあ別にいいんですけど、
ね。いや、いいんですけど。隠すこともないと思うんですけど。でもまあ、それさ、もう、なんつうの、その経歴をさ、もう自分の中の思い出としてとどめといて、人にもあんまり言わないっていうのって、なんか、こいつラジオリスナーの鏡だな、みたいな気がしてさ。
なるほど、なるほど。
だって、今でもラジオちょこちょこ聞いてるっつったもん、なんか
。ああ。
うん。やっぱね、コロナ禍と、ラジコが出たことによって私のラジオ熱が復活してきましたよみたいなこと言ってて、
まあまあ世の中全員そうで、そうだったと思いますけど、
はいはいはいはい、
なるほど、
うん、
え、笹錦って、うん、長女帯とどっちが先ですか？
マセキリホ長女帯笹錦じゃない多分。
そうか、じゃあ僕なんかわかんないけど、うん、あれか、笹錦の方が聞いてたはずなんだけど、長女帯の方は印象強いんですよね。うん、
はい、はいはいはいはい。
長女帯はめっちゃハマって、うん、CD も聞いて、未だに手元にありますけど。
うんうんうん。
なんか笹錦、そうか、電話オーディションとか言われると覚えてるんですけど。
はいはいはい。
なんか、明確に記憶、あ、手元にないから顔を覚えてないっていうことなのかな。
しかも CD のジャケットとかも、なんか予算かけないみたいなその企画のなんか方向性になってて、うんうん、写真とかじゃないのよね、全然。
なるほど。
はいはいはいはい。なんかでも、やっぱ、夢みたいだったっつってたよ。毎週、憧れの日本放送に行き、それで会議室に行くと、聖堂さんとかいて、こう、うんなさんが来たりとかしてるのっていうのを、半年ぐらいの、こう、夢みたいな時間を過ごしたんですよ、って言ってて、それを、その思い出を自分の胸の中だけにとどめておいてるっていうのが、なんかこいついいなと思って。
すごいですね。
うん。
ちゃんとしてますね、本当に。
いや、ちゃんとした子よ、なんか。いやいやいやいやいやいや。なんかそんなこともあってさ、なんか、またそうね、菅沼さんとかともちょっともう一回飲み行って、もう一回雲南の終われてる時の話とか聞かなきゃなとか。
そうですね、自分が聞いてた番組ですもんね、それはね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。それはさ、あと、あれよね、もうちょっと上の勅使河原さんとか、だから今回あれっすよ、小馬順のお別れの会に、小馬さんわかりますね、安岡さんとかもいらっしゃったんですよ。
お会いしてないかもしれないですけど、もちろん存在は。
あの、うっちゃんなんちゃんのオールナイトの初代ディレクターでもう一番長くやってた方ですよね。で、言うと、今回、菅沼さんちょっとどうしても別の仕事が入っててお別れ会行けないわって言ってたんですけど、他の雲南のオールナイトのディレクターも全員来てたんですよね、確か。勅使河原さんも来てたし、伊藤浩一さんも来てたし。
はい。
そうそうそうそうそう。だから、そういう先輩方に一回ちゃんと話聞かないとなぁとか思って。
まあ、確かになぁ、うん。期間としては、雲南さん6年とか7年。
7年ぐらいですよね。
うん、
本間さん
めちゃくちゃ
その中でどれぐらい
じゃないんだけど、
どれぐらい聞いてました、そので
言っても多分3年とか4年とかだと思うんですよね。
あ、でも俺もそんなもんだと思うのよね、トータルの中で。
うん、
でなおかつ多分その雲南のオールナイトの最後の半年ぐらいはもう作家になっちゃってたから、熱心に聞けてなかったみたいな感じだったと思うんだよね。だから実質普通にリスナーとして聞いてたのは3年から4年の間ぐらいのような気がするな。
まあ、だってような気がするんですよね。
いや、なんか、その、まあもちろんその雲南のオールナイトの話もしたし、まあ菅沼さんと、こう、初めて俺がついた上柳さんの花の係長っていう番組の話もしたし、なんかね、ちょっと初心に帰る感じがして、いい回でしたよ、なんか
。いやー、すごいですね。うん、でも、ちゃんとこう、なんか、不思議な感じですけど、ちゃんと、やっぱりちょっと欲が出ちゃいそうですもんね、その笹錦式に関しては。
ああ、はいはいはいはい、出ておかしくないし、本当に綺麗な子だったし、まあ今もね、いい感じで年を数えて綺麗ではあるんですけど、なんか この欲出さない感じとかがなんか東北の女って感じすんなって
人によってかもしれないですけど、でも
そうね、
普通は多分、まあ、でもこれをここで終わらせるのはもったいないっていう発想になりますよね。
うん、全然就職活動とかでも一言も話したことないって、オールナイトのことは、
これはすごいです。
いうことでございまして、まあだからちょっと、ね、まあさっきちらっとあの裏のところで話しましたけど、B サイでも一回ちょっと飲み会みたいなのしましょうよっていう。
そうですね。そうそう、あの
ホテル三日月に行こうって話すら実現しない
ですか。まあまず飲み会と、あとはあの本間さんにあの不要品を引き取ってほしいっていう。
いや
なんかありますんで、ちょっとまああのね、ごめん、もう4月も俺結構あのね人と飯食い行く予定入れちゃってるんだよ。
じゃあまあ5月以降
で、5月以降で
これは今年あるかな。
あでもそれこそあ小馬順なんち5月のケツぐらいが小馬順の誕生日だから、それでその日近辺とかでみんなで飯でも食って献杯でもしましょうよ、それで、
うん、そうしましょう。
はい、いうことでございまして、一旦 CM 行ってこのままエンディングになります。はい、
石川
本間
ブルンの B サイドユアライフ。
やり場のない才能大歓迎。 B サイでは各コーナーへのメールの他に、あなたが番組を聞いてて思いついたイラストやデザイン、音楽なども募集しています。作品はあくまでオリジナルであることと、著作権は B サイに帰属することをご了承の上、どしどし送ってきてください。待ってます。
いうことでちょっと早めですがエンディングでーす。
はい、
あ、そういえば、はい、どうした、う
ん、あのベイスターズ見たら、はい、渡来隆起プロ初ホームランが同点スリーラン。
はいはいはい、
すごいですね。
プロ初ヒットで、しかも初ホームランで確か。
おお、すごい。
急に本間さんが帳尻合わせるように野球の話。
いやいや、本間さん、もうダメよ。野球の方からお断りよ。
ダメとかない。
急に帳尻合わせるような。
野球の方からも本間さんは、もう拒否ですよ。
すべてのジャンル、あの、よく言われますけど、やっぱりにわかを大事にしないと廃れますから。
はい、確かに。
いやいや、あの、
ライト層を何より大事にしない
と。何一回、なんつうの、だから、これ男女関係なら一回振っといて急にみたいな。何急にまた私の体欲しがるのみたいな感じだから、もうあんたの方から出てったじゃないってとこだから、ちょっともうやっぱ女心としては許せないです。
気が向いたらでいいんですよ、こういうの。
いや、何その何、気が向いた時だけ抱いてやるわみたいな感じで野球と向き合ってほしくないし。
でもすごい、
あ、うん、どうしました？
なるほど、あれですか、渡来選手ってそのお父さんもあれ
なんですか？ヤクルトの選手ですよ、確か。
なるほど。
で、
なんか
横浜高校出身で、で高校の時はドラフトかかんなくて社会人行ってかかったんじゃなかったっけな、確か。
なるほど。
だから地元のスターですよ、渡来は。横浜高校出身で。
これは応援するしかないですね。
いや、もう高校とあれだっつってじゃないですか。
あの子、
いや、今年だからあれよ、本当このシーズンオフというか、このオープン戦、それキャンプオープン戦の話題は横浜的に言うと渡来だったんです、ずっと。
あ、そうなんですね。
これは関心の低さが伺えるわ、本間さんの。
これはなかなかこのところまで届かなかったですけど。
いや。いうことでございまして、まああとはやっぱりあれっすね、あとは、今日はだから野球的に言うとヤクルト勝ちの、DeNA 勝ちの、巨人勝ちの、楽天負けの 楽天、まあ惜しかったな、1-0 か、セーブで。でそれからソフトバンクが 3-1 でオリックスに勝ちの、日ハムが、ロッテに勝ちのというところでございまして、だからちょっとだけでもいいから気に留めてあげて、横浜のことを、本間さん。
いやもちろん、なんか SNS を中心に情報は追います。
もう全然、もうあれでしょ、抱きたい時にしか抱かないよみたいな感じでしょ、ね、普段は構ってくんないでしょ、どうせ性欲が高まってきた時だけしか連絡もくれないし。
球場、球場はちょっと1回は絶対行きたいと思います。
あ、なるほど、なんかお知らせしたことあんの、おばさん。
知らせはまあいろいろありますけど、まあまあまあ頑張っていきましょうぐらいですね。なんかいろいろありますけど。
そうね、株式会社ファイからのお知らせとしては、やっぱもう小葉潤も一人いなくなったんで、もうちょっと狭いところに引っ越そうと、家賃もコストダウンしようっつうところで、
ほうほう、
物件見てきました、まず。
おお、
もう月曜日の段階で見てきて、
ほうほうほう、
もしかすると、4階建ての4階エレベーターなしっていう。
なるほどなるほど。
引っ越し大変っすよ、マジで。
で、ただ、なんか、ちょうどいい感じだったよ、なんか。そんなに実は、4階っつっても階段もきつくないし、みたいな感じ。階段も広かったから、悪くないかなと思いつつ、で、あのね、地区もね、50年ぐらいで、まあちょうど、だってここもそれぐらいだからね、今のところも。こうか。で、なんか、8畳から10畳の間ぐらいみたいな感じだったからちょうどいいかなと思いつつ、すげえ引っかかってるのが、お湯が出ない。
お湯が出ない。
いや、必要なくないですか。
ね、なんか必要ないんだけど必要のような気もするな、お湯っていう気がして。洗い物とかするときさ、例えばさ、例えば三浦さんや本間、三浦や本間が来てコーヒー出したりして洗うときとかにお湯出ないんだ。
いつもてなさなくて、そんな。
あと、なんか昔はユニットバス的な感じで、シャワーとお風呂とトイレが一つの部屋になってたんだけど、お風呂を壊して外して、シャワーは残ってるだけで水しか出ないっていう状況で、その水しか出ないシャワーとトイレが一部屋っていう謎の間取りになってて、それがちょっと自分の中で、どうなんだろうなって思ってて、なんか他にもちょっと物件あったらくださいって言って、不動産屋さんを後にしてきましたっていう状況です。
なるほどなるほ
ど。いうことで題して、あとなんかお知らせことだったかな。4月10日に、久保さんの所属する乃木坂46とチャンスは平等というですね、ニューシングルが出ますと。あとは乃木坂関係でいうと3月31日にですね、今月の頭に行われた4日間にわたるバースデーライブの、4日分のですねライブ映像を一気に配信するというですね、
ほうほう、
朝の確か10時から始まって終了点時刻が夜の11時っていう。
まあまあまあ配信ですからね。
配信が行われるというようなところでございます。あとは何かあったっけな、
別に取り立てて何もやってないんですけど、
はい、
ない、次の放送が4月4日でして、
はい、
それが94年の4月4日に番組が始まったもので、
はい、
丸30周年
ということ
になります
ので、めでたいですね。
おー、すごい。
引き続き聞いていただけたら嬉しいです。
すごすぎる、
はい、特に何も予定はされてないんですが、
だから俺実は俺の方が半年遅いけども、作家デビューとナイナイさんの同じスタート、俺も今年の秋で30周年の作家生活、うん、
これはアニバーサリーは何かやらないといけないですね。
まあ でもなんかさ、ちょっと思ったよ、その小葉潤の別れ会とかやってさ、あれやっぱ生きてるうちにやった方が良かったんじゃないかっていう、
生前葬
じゃ、生前葬じゃないけど、なんかきっかけで、そのいや嬉しかったし楽しかったよ、昔のさ、先輩とかさ、今ちょっとそれになっちゃってる先輩とか知り合いの方とかに会えたりしてさ、嬉しかったけど、結局やっぱ生きてるうちにやっとかないと。
まあまあ会える会わないわね。
その何かのきっかけでいろんなお世話になった方がに一度に集まってもらってお礼言うみたいな機会は、
また違う形だったでしょうけどね、こんなに物は見つからなかったでしょうし、
さあ、はい、し、わかんない、死んだから来てくれたってのもあったかもしれない、
それはない、それはない
、ということでございまして、おばさん大丈夫お知らせ、
あ、5月にポンプデックスがまたやりますね、っていうの
を、おばさん
東京ドーム
若葉から連絡ありました、
あ、連絡ありました、
はい、なんと店の若林がチケットを抑えたと、
何人分、
4人分だっけ、
あでもあの、うん、行くっていう連絡来て、うん、あちょっと調整確認しますって返信して、
俺は速攻で若葉ありがとう行くっつって
なるほどなるほど、あじゃあ早い者勝ちっすね、
早い者勝ちですよということでございまして、あとあれっすよ、それこそ5馬順なくなったのがきっかけでいろいろ連絡取ったら小原スマートから連絡来ましたよ、
お
ーオープニングエンディングを作ってくれてる、
うん、
久々に、いやだから知ってる24時の集まりもやろうか久しぶりに、
あーそうっすね、
うん、
もう20年ぐらい経ちますもんね、
小原さんとか、まあできることならば上田さんとかも来てもらって、うん、国武士上田さんとかも来てもらって、なんかやろうかなっていうのはあって、いやなんかここ数年分かってきたよ、なんかそのやっぱさ年配の方が同窓会とか大事にする気持ちやっぱこうなんかいつまでもある命じゃないから あっとかないとなっていうのはいろいろありますんで、ちょっと今年はですねいろいろやっていきたいなと思っております、ということで、はい、石川と
ほんま
ブルンブルンがお休みでした、したっけまたー。